神戸新金三上紀美也の企業訪問。阪神淡路大震災から21年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
賢くお金を貯めたい、資産運用したい、自分に合った夢に備えるローン、神戸信金はあなたにぴったりなサービスをご案内します。
さて、先週11月9日、神戸市産業振興センターで神戸高専産金学館技術フォーラム2016が開催されました。メインテーマはロボットと作る神戸の未来でした。そこで今日はこのフォーラムでパネルディスカッションのパネリストを務めた神戸市立工業高等専門学校電子工学科教授の橋本義之さん、機械システム工学専攻の藤本俊明さん、モデレーターを務めた兵庫県立大学産学連携研究推進機構特任教授の上田澄弘さん、パネリストを務めた神戸信用金庫融資部次長の浅郷元則さんにお話を伺いましたので聞いてください。では今日のフォーラムにつきまして、まずは神戸市立工業高等専門学校電子工学科教授の橋本先生に趣旨についてご説明をいただきたいと思います。
はい、本神戸高専、産金学館技術フォーラムは、約20年ぐらい前から、本校が実施しております。でこのフォーラムの目的はですね、本校と地域の企業が結びつく機会を、得るということで、本校の研究発表したり企業さんの研究発表するということで、相互に、意見交換をするという形で、実施をしておりました。で今回は、テーマとして、ロボットと作る神戸の未来ということを設定をしております。でこれは、今年3月に、神戸2020年ビジョンというのが、公開されましたけども、その中で、次世代の、基幹産業の育成、振興というところで、航空宇宙産業、神戸医療産業都市の推進、ロボット産業都市の推進というのが挙げられております。その中でこのロボットの産業都市の推進ということを、具体化すると、より具体化するということで、本校に、そういう人材育成ができないかということで、今、教育プログラムを作ろうということで、検討に入っているところです。その、ロボットというテーマを、今回このフォーラムの、テーマとして、設定をいたしました。
ロボットの分野ということでは、これからどういったことが必要になってくるんでしょうか。
はい、特に、検討する上で、いろいろ、地域の企業の方、もし有識者の方からご意見をお伺いしました。その中で今一番、ロボット分野で必要なのは、ロボットのシステムを構成するシステムインテグレーターであるということをお伺いしました。そこで、本校でもそのロボット、産業ロボットをより民間企業に、応用していくということで、そういうエンジニアを育成するということの目的で、ロボットということにテーマを絞って、技術者を育成するということを行っていきたいというふうに思っております。
それでは神戸市立工業高等専門学校専攻科機械システム工学専攻の藤本さんにお話を伺いますが、藤本さんは高専でどういったことを今学んでらっしゃるんでしょう。
今は、ロボット関連のことを学んでいて、研究活動を通して実際にロボットを作るようなことを行っています。
具体的にはどんなことを今されてるんでしょう。
空気圧で動くロボットを僕は作っています。で空気圧を使うとすごく優しい動きができるので、災害救助なんかに向いています。
今日はパネルディスカッションでロボットと作る神戸の未来ということで、パネリストにも入ってらっしゃって、一番は若手の代表として今日は述べられてっていうことなんですけれど、ご自身はこの中で今日主張したいことっていうのはどんなことでしょう。
僕は高専ずっとロボットとかものづくりに関わっているので、そういうことに関して今どういうことを行っているかとか、今後、 ロボットをより強化するという意味でどういうことに期待したいかっていうのを言いたいと思います。
それでは公立大学法人兵庫県立大学産学連携研究推進機構特任教授の上田さんにお話を伺います。
はい、
今日のこのパネルディスカッションでモデレーターをお務めになりましたけれども、はいはい、今日のそのパネルディスカッションというのはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
はい、今あのロボットの市場というのはですね、本当にあの、少子高齢化でかつあの生産年齢人口15歳から、うん64歳までの人口が毎年70万人今から減り始めるわけです。
はい、
でこれを賄うのはこの人に代わることはロボットにできないかというので非常に大きな取り組みをやっていると、
はい、
まあ、そういう中で、まあ、いいあの、時にこのパネルディスカッションをやって産金学官 の、 あの著名な方に来ていただいたと、まあ、そういうことでですね、まとめとしましてですね、私はあのやっぱり教育だと、あのロボットというのはですね、研究開発型 の、 あの産業なんでね、はい、まあ、事業といいますか、だから常にこうあの新しいことを研究開発しなければ淘汰されるようなビジネスで、そのためには人材を育成してどんどん送り込んでもらわなければいけないということで、先ほどの橋本先生の取り組もうとされている、来年度から取り組もうとされている内容というのはですね、実にあの、業界からしてもありがたい話だなと思ってますね。でもう一つが、はい、頭脳のところですね。これをまさにですね、今人工知能があの世の中で騒いでます、はい、この人工知能の技術をどんどんロボットに取り組まなければいけないという状況にあります。
いずれロボットとの共生
そうです、ね、
人とロボットはどう生きるのかっていうようなテーマが出てくるかもしれませんね。
まさにあのそういうことを今回皆さんとディスカッションできて大変良かったと思ってます。
さて神戸信用金庫融資部の次長の朝郷さんにお話を伺いますが、今回産金官学ということで、まあ産学連携というのはよく聞くんですけれども、この金というね、金融機関が今回のフォーラムに関わってっていうことなんですけれども、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃるんでしょう。
そうですね、やはり産業というような形で発展させていくためにはですね、当然その、ロボットを開発する頭脳の部分、あるいはそのロボットを作っていくための手足の部分である町工場ですか、そういうところが一体となってあの動いていく必要があるんですが、その脇役的な立場としてやはり必ず資金というものが必要になります。ロボット開発にも多額の資金が必要ですし、あとロボットを実際にこう作って街中に出て人の役に立って、それで初めてロボットが成立するというふうに私たちは思っているんですが、そこでどうしても必要になるのが資金です。でそういうものをですね、私たちがちゃんとそのロボット産業の必要性ですとか、実際に開発しておられる方から末端の作っておられる方、そして実際に使う方々のところまでこう細かく入り込んでですね、そこに対してそれぞれの方々に必要な資金を必要な形で提供していく、これが多分ロボット産業における私たち金融機関が貢献できる最大のことではないかというふうに考えております。
これまでのお話を伺っていると、これからの神戸の産業一つの大きな産業になるということですから、そういった意味ではお金の支援というのは大変必要になってくる、需要は深まる高まるということですね。
そうですね、ただロボット産業は非常に新しい産業だと思いますので、従前のその例えば保証人ですとか担保、こういうものに依存した融資では多分対応ができなくなると思います。ですから私たちも分からないなりにいろいろ勉強していく必要があると思いますし、まあ、私どもで今事業性評価に基づく融資というのをやらせていただいているんですけども、これはお客様の事業、例えばロボットのどういうところが強いのかというところを細かくこう入り込んで伺って、その事業の強みを適正に評価して、でその強みの将来価値に対してご融資をさせていただくと、こういうふうな取り組みを進めております。でこういう、まあ、今までの形にはないような融資の付け方などを考えさせていただきながらですね、地元のロボット産業を本当に発展させていくと、こういうところに貢献していきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。先週神戸市産業振興センターで開かれました神戸高専産金学官技術フォーラム2016、メインテーマがロボットと作る神戸の未来でしたが、このフォーラムでパネルディスカッションのパネリストを務めた神戸市立工業高等専門学校電子工学科教授の橋本義幸さん、機械システム工学専攻の藤本俊明さん、モデレーターを務めた兵庫県立大学産学連携研究推進機構特任教授の上田澄弘さん、そしてパネリストを務めた神戸信用金庫融資部次長の朝郷元則さんでした。 神戸信金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。